立川リレーションネクストステップ。この番組は公益社団法人立川青年会議所がさまざまな事業を紹介しながら、地域の皆様方と共に町を豊かにしていきたい、そんな思いが込められております。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。本日のナビゲーターは公益社団法人立川青年会議所総務広報委員会山本孝之と
地域共同委員会浜中彩子がお送りします。
本日のゲストは立川観光協会高橋さんにお越しいただきました。高橋さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は立川観光協会の高橋さんに立川観光協会についてをテーマに話を聞いていきたいと思います。まず最初に高橋さんの自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、私高橋優也と申します。立川商工会議所地域産業振興課と、立川観光協会を、兼任している職員でございます。本日は立川観光協会についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、では早速その立川観光協会とはどんな団体なんでしょうか。
立川観光協会は立川にある資源を、海外や地域の方に、PR するような団体でございまして、今主に取り扱っているものとしましては、立川の名産ウドを使ったお土産品、また立川の、スポット、いろんな観光スポットはあるんですが、そういった点を線でつなげる街歩きのイベント、立川が舞台背景にしたアニメ作品を生かした地域振興、三山ロードを活用したオープンカフェ構想や立川の土地を生かしたフィルムコミッション事業などを行っております。
はい、今ご紹介いただいた部分で特に立川観光協会さんで力を入れている点というのはどういった点なんでしょうか。
はい、立川観光協会としまして、私高橋として力を入れているところなんですが、はい、アニメというのが非常に強いのかなと思っております。というのはですね、最近オリンピック・パラリンピックもそういった話もございまして、非常にクールジャパンというところでアニメが海外的にも取り上げられているというところ、またこのアニメを生かした地域振興という行えるところは、やはり立川がこう海外に PR していくにアニメは非常に強いのかなというもので、またこのアニメの取り組みで、実際にそのアニメの登場したシーンをもう日本、沖縄から北海道までいろんな方がこう来ていただけるということで、非常にやりやすいというか いいのかなと思っております。
はい、今映画とか、はい、テレビの撮影場所でも、はい、よく立川を使われるのをよく見るんですけど、
はい、
立川ではなんかそういった推奨だとかっていうことはされてるんですか。
そうですね、推奨と言いますか、立川でフィルムコミッションというホームページが設けられてまして、そこで過去の実績なんかのご紹介もさせていただいております。
ちょっと話が変わりますけど、高橋さん自身は漫画アニメお好きなんですか。
はい、大好きです。
あ、そうなんですか。じゃあそれもこう今回のこの活動には生かされて。
そうですね、生かさせていただいております。またこのアニメの取り組みについては、観光協会の中でとあるアニメの連絡会っていう連絡会がございまして、地元の、タマシンさんだとかオリオン書房さんだとか、また地元のお菓子屋さんも入っていただいて、一緒にこう町全体でアニメを盛り上げていこう、アニメを生かして町歩き、町おこしをしていこうということ、月に1回ほど会議を開催させていただいております。その中には大学生のファンの方もボランティアで集まっていただいて、私なんかもよりディープな話をしていただいてます。
あ、すごいですね。具体的にはなんていうアニメのものが題材になってるんですか。
そうですね、タイトルいくつかあるんですが、一番最初に出たのが、とある魔術のインデックスと、とある科学のレールガンが2つ出てきまして、その後にセイントお兄さん、破壊獣、ガッチャマンクラウズ、そして最近出てきたのが世界征服謀略のズビズダ。
結構たくさんあるんですね。
そうですね、立川が舞台になった作品で、また今申し上げたのは立川がメインでもがっつり使っていただいている作品でして、それ以外にも1話にこうちょろっと出てくるっていう作品であれば20作品ぐらい立川が舞台になってます。
そういったものを生かして町おこしといいますか、 まあ、立川の良さっていうのを伝えていくっていうツールにとして使ってるってことですよね。
そうですね。またこのアニメの特徴としまして、皆さんこう来街いただいた方がもちろんアニメ作品は好きなんですが、そのイベントの中で結構商店街の方と触れ合う機会があるんですね。そういったものを通して、そのアニメの作品だけでなく立川の街自体も好きになっていただいてるっていうことがアンケートで明らかになってます。
コスプレのなんかフェスティバルってやられてます？
そうですね、あけぼの商店街さんの方でと、そうですね、三商店街北口の方でやられてる立川アニキャンっていうイベントが、10月の末11月の頭ぐらいに毎年開催されてます。
結構反響はあるんですか？
非常に反響あります、
ね、どのぐらいいらっしゃるんですかね？
だいたい1万人ぐらい、
ね、あ、そんなにですか、
はい、当日その衣装を着たままお店で食事なんかもできたり、撮影も自由にできる、一部店舗できるっていうのもありまして非常に好評です。
ちなみに高橋さんはコスプレはされるんですか？
あ、します。
あ、そうですね
じゃあそろそろ、最後にですね、はい、高橋さんの、立川観光協会さんから見て立川の魅力について、最後にお聞かせいただけますでしょうか？
はい、立川の魅力、そうですね、立川は非常に最近こうやっぱ発展を遂げてきてますよね。大型店舗ができたりだとか、最近今度できるということで、はい、そういった街の機能、それに加えて記念公園さんや砂川の方の自然も非常に多く見られるということで、こう都市と自然が今日一体化した街っていうところがこう PR できるところなのかなと思っております。
はい、ありがとうございます。
マルトク JC、
本日もゲストの方から地域のおすすめ情報をお伝えいただいております。本日は何の情報をお伝えいただけますでしょうか？
はい、明日ですね、行われます初めての演奏会、0歳から大人の目無料で楽しめるコンサートをご紹介させていただきます。通常の音楽演奏会ですと未就学児は入場禁止になることが多いんですけども、ならば逆に、未就学の児童の対象にした音楽会をやってしまおうというのがこちらのイベントです。初めての演奏会実行委員会というものがありまして、こちらの実行委員会に立川青年会議所の事業若者発掘プロジェクトにてご紹介させていただいてます。国立市の音楽教室ミュージックオフィススプラウトさんがご参加されまして、今回こちらの方に参加されます。私も当日行きますのでぜひ皆さんいらしてください。ちなみにですが、場所は立川の子ども未来センターの地下1階のスタジオです。会場は9時45分、開演が10時となっております。ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。時間がある方はぜひ行ってみてください。そろそろお時間が参りました。本日は立川観光協会高橋さんとお話を進めてまいりました。本日はありがとうございました。
この番組は公益社団法人立川青年会議所の提供でお送りしました。Service to humanity is the best work of love. We believe that its great treasure lies in human personality and a service to humanity. It's the best world of love.